皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会951回人物伝イザヤの第18回2019年10月18日です。急になんか寒くなってきましたですね。なんか、台風なんとかこの辺は免れたんですけども、結構大変ですね。もう今これから寒くなっていくのに、うちがあんなにね水浸しになってしまったらもうどうしようもないですね。それから大工さんやなんかもこれから大変だと思いますね。まあ、半端な数ではなく家を建て替えていかなきゃいけないところもあるんじゃないかと思いますが、まあ、祈りながら前進していきたいと思います。で今日はですね、旧約聖書の1012ページですね、1012ページ、イザヤ書の48章と49章をご一緒に学んでいきたいと思います。結構面倒くさい章になっているんですけども、問題はイザヤ書53章なんですね。イエス様の予言、大事な予言ですね、がありますので、そこへ行くまでにですね、第一のしもべ、第二のしもべの歌、第三のしもべの歌、第四のしもべの歌とありますんで、ポーンと飛ばしてしまうわけにもいかないので、ご辛抱いただきたいと思います。もう少しで、53章、今度は少しぐらい飛ばしてもいいのかなとも思っておりますが、お付き合いいただきたいと思います。それでは1012ページの下段、イザヤ書の48章の1節から3節までお読みしたいと思います。あなた方はイスラエルの名をもって唱えられ、ユダの腰からで主の名によって誓いイスラエルの神を唱えるけれども、真実をもってせず正義をもってしない。彼らは自ら聖なる都のものと唱え、イスラエルの神により頼む、その名は万軍の主という。そこまでにしましょうか。そこまで、次に行きましょうか。私は先になったことを院政から告げた。私は口から出して彼らに知られた。私はにわかにこのことを行い、そしてなった。そこまでにしたいと思います。レジュメの方をご覧いただきましょうか。48章の1節が出てまいります。もう一回一節読みますね。ヤコブの家よ、これを聞け。あなた方はイスラエルの名をもって唱えられ、ユダの腰からで、主の名によって誓いイスラエルの神を唱えるけれども、真実をもってせず正義をもってしない。その次に、のところを読みしたいと思います。ユダの民は神の神殿のあるエルサレムに住んでいたために安心していた。彼らはその伝統、都、そして神殿を頼りにしていたが、本心から神に頼ることをしなかった。だからそれらは偽りの安全であった。ユダはイスラエル十二部族の長子であった。彼らの由緒は正しく、神の名を呼び、これに信頼しているようであるが、実際は不義と偽善に満ちている。そうですね。なかなか難しいんですよね。選ばれたものというのは、逆に言うと選ばれてないものに対して優越感を持ったりですね、あるいはまたその主にですね、この甘えてしまうというか、そしてこの自分勝手をしてしまうというような、そういうところがやっぱり出てくるんですね。これはまあ人間の、まあ本性と言ってもいいのかもしれませんけれど、しかしあれですね、クリスチャンも気をつけなきゃいけないところだと思いますよね。まあ教会にさえ行ってればいいとかっていうものでもないですね。もちろん教会に来ないと困りますけども、日常の生活においてもいつも主の御心に従っていくっていうのは非常にやっぱり難しい。しかしそうでなければならないということをここで教えていると思います。 そして2節はですね、さっきの聖書の方をご覧いただきたいと思いますが、彼らは自ら聖なる都のものと唱え、イスラエルの神により頼む、その名は万軍の主という。これはいいですよね。イスラエルの神を唱えるけれども、唱えるっていうのは自称するですね。イスラエルの神を信じているものである、また守られているものであるということを自称するけれども、真実を持ってしまいしない、言行不一致ですね、負担心といいますか、偽物のイスラエルというような感じですね、真実を持ってせず正義を持ってしない。彼らは自ら聖なる都のものと唱え、イスラエルの神により頼む、その名は万軍の主という、オールマイティですね、そして、聖なる都のものと唱えっていうのは、自慢するとか自負するとかそういう意味ですね、そして今度はまたレジュメの方へ、行きたいと思いますが、48章の3節、私は先になったことを古から告げた、私は口から出して彼らに知らせた、私はにわかにこのことを行い、そしてなった、下の文章ですね、これは出エジプトの予言と成就のことを指す。イザヤは古の出エジプトに次ぐ出バビロンを予言する。今はまだイスラエルの民がバビロン帝国に捕らえ行かれる前、いわゆるバビロン捕囚さえ起こっていない時に、イザヤはバビロンからの捕囚期間を予言したのである。すごいですね、バビロンに捕囚として、この連れて行かれるその前に、今度は捕囚からの解放を予言するわけですからね、すごい。つまり大体この200年も前にですね、予言するって言うんですから、すごいことですね。そして、その通り予言しただけだ とどうってことはないんですけど、その通りになるんですよね、その通りになっているということで、非常に大切な章であります。それでは、今度は、1013ページの上段ですね、上段から真面目にいきたいと思います。4節、私はあなたが固くなで、その首は鉄の筋、その額は青銅であることを知るゆえに、古からかのことをあなたに告げ、そのならない先にこれをあなたに聞かせた。そうでなければあなたは言うだろう、我が偶像がこれをしたのだ、我が刻んだ像といた像がこれを命じたのだと。あなたはすでに聞いた、すべてこれがなったことを見よ、あなた方はこれを述べ伝えないのか。私は今から新しいこと、あなたがまだ知らない隠れたことをあなたに聞かせよう。これ先になったことって、さっき3節のところにありましたね、この出エジプトのことですね、で、あなた方は固くなで、その首は鉄の筋って言うんですから、すごい強情ですね、固くなな民ですね、その額は青銅であることを知るって、硬いですね、ちょっとのやそっとでは言うこと聞かないですね、5節、古からかのことをあなたに告げ、そのならない先にこれをあなたに聞かせたですね、それなのにですね、そうでなければあなたは言うだろう、我が偶像がこれをしたのだ、我が刻んだ像といた像がこれを命じたのだと、全能の神様を無視してですね、この偶像がこれをしたんだというふうに言い張るだろうというんですね、前もってですね、これ言っておかないとそうなるから、そういう固くなな民だからということですね、そして今度のそのですね、バビロン捕囚からの解放ですね、これも前もって言っておくということなんですね、 ですからここにはなんていうか、イスラエルに対する、まああれですね、神様のなんていうんですかね、不信というか疑いというか、と同時にまたこの民を非常に大切に思って、そして真実を知らせようとしているということであると思います。6節、あなたはすでに聞いた、すべてこれがなったことを見よ、あなたはこれを述べ伝えないのか、私は今から新しいこと、あなた方がまだ知らない隠れたことをあなたに聞かせよう。出エジプトのことですね。こんなにこの神様のですね、なしてくださったこの恵みですね、これを述べ伝えないのかですね、神様がですね、なしてくださったことをですね、述べ伝えないで、なんとなく当たり前に受け止めてしまう。私たちもそうですね、結構、この困難からですね、もう困ってる時は、よろしくお願いしますってですね、お祈りをしたりなんかするんですけど、それが解決しちゃった後は、なんとなく自然にできたみたいな、そんなことになりかねない。その後もいつも感謝をして、そしてまた自分の上に起こった事柄を証ししなければならない。神様がこんなことをなしてくださったんだということを証ししなければならないってですね。それを述べ伝えないのか、挑戦しているわけですね、イスラエルの民に対して。私は今から新しいこと、あなたがまだ知らない隠れたことをあなたに聞かせよう。これがあれですね、バビロン捕囚からの解放ということですね。それを前もって、この予言をするということですね。7節に参ります。これらのことは今創造されたので、院政からあったのではない。この日以前にはあなたはこれを聞かなかった。そうでなければあなたは言うだろう、見よ、私はこれを知っていたと。そうですね、これらのことは今創造されたので、インシエからあったのではない。このエルサレムですね、捕囚からの、バビロン捕囚からの解放ですね、この日以前にはあなたはこれを聞かなかった。そうですよね、200年も前に聞くわけがないですね。 でもその時点で言っておかないと、もうそんなの知ってたというふうに言うだろうって言うんですね。見よ、私はこれを知っていたと。これやっぱりあですね、人間の傲慢ですよね。8節、あなたはこれを聞くこともなく知ることもなく、あなたの耳は古から開かれなかった。私はあなたが全く不真実で生まれながら反逆者と唱えられたことを知っていたからである。厳しいですね。あなたの耳は古から開かれなかった。私はあなたが全く不真実で生まれながら反逆者と唱えられたことを知っていたからである。これはまああれですね、私のことを言われているような感じがしますね。本当にもう人間は誰でもそうかもしれませんね。9節、我が名のために私は怒りを遅くする。我が誉れのために私はこれを抑えてあなたを立ち滅ぼすことをしない。救いは恵みによるんですね。なんかいいことをしたから、その功績で、救うとか、恵みを与えるとか言うんじゃないということですね。我が誉れのために私をこれを抑えてあなたを立ち滅ぼすことをしない。私の誉れですね。そして神様が、怒りを遅くするですね。そうでなければもう私たちもあれですよね、立ちどころに滅ぼされても仕方のないようなそういう存在であります。十節、見よ、私はあなたを練った。しかし銀のようにではなくて苦しみの労をもってあなたを試みた。そうですね、いろんなこのですね、試練によってですね、 この不純物を焼き尽くす、ですね。でこれはあれですね、この主の憐れみによって行われることだということですね。苦しみの労をもってあなたを試みた、11節、私は自分のためにこれを行う、どうして我が名を汚させることができよう。私は我が栄光を他の者に与えることをしない。これは、この自分のためっていうのは、ご自分の神様の名誉のためにするんだということですね。ですから、私たちが何か良いことをしたからとか、何かそういうことではなくしてですね、神様からの恵みであります。そして、どうして我が名を汚させることができよう。選ばれた民がですね、苦難を受けて、そして滅んでしまうなんていうことになったら、じゃああの神は何してるんだということになってしまうんですね。だから、私は我が栄光を他の者に与えることをしないで、そして、ですね、自分から彼らを救うということですね。12節に行きたいと思います。ヤコブよ、私の召したイスラエルよ、私に聞け。私はそれだ。私は初めであり、私はまた終わりである。ヤコブよというのはこれイスラエルのことですね。私の召したイスラエルと、これは同格ですね。私に聞け、神様に、の御声に耳を傾けよということですね。私はそれだ。私は初めであり、私はまた終わりである。これは全能であるということですね。全能であり、そしてまた絶対なるお方。絶対というのは、比べるものがないということですね。対するものが絶えているということですね。並び立つものない存在ですね。圧倒的な全能者と言ってもよろしいかと思います。私はそれだ。私は初めであり、私はまた終わりである。13節、我が手は地のもといを据え、我が右の手は天を述べた。私が呼ぶと彼らはもろともに立つ。これは天地創造ですね。天地創造、地のもといを据え、我が右の手は天を述べた。天地創造ですね。私が呼ぶと彼らはもろともに立つですね。その通りになるんですね。そして、今度はレジュメの方をご覧いただきましょうか。48章の14節から16節までお読みしたいと思います。あなた方は皆集まって聞け。彼らのうち誰がこれらのことを告げたか。主の愛せられる彼は主の御心をバビロンに行い、その腕はカルデア人の上に臨む。語ったのはただ私であって、私は彼を召した。私は彼を来させた。彼はその道に栄える。あなた方は私に近寄ってこれを聞け。私は初めから密かに語らなかった。それがなった時から私はそこにいたのだ。今主なる神は私とその霊とを使わされた。それまでにしたいと思います。ここで、クロスというクロス王ですね、ペルシャ帝国のですね、クロス王ですね、これの登場についてここで述べるわけでございます。つまり、あれですね、補修として、補修というのは、一種の奴隷ですね。奴隷のようにして、このですね、連れて行かれる、男性連れて行かれちゃう、勝利した国にです、ね、連れて行かれちゃうんですね。ですからもうあれですよね、本土のっていうか自分の国はもうズタズタですよね。中心になる人たちがいなくなっちゃうっていうことですよね。そして、この相手の国に行って働かされるわけですから、奴隷といっても、黒人奴隷のような肉体労働専門とかですね、そういうことじゃないんですね。そうじゃなくて、それこそ、 初期は初期としてですね用いられるということなんですけれども、しかし自分の国で用いられるわけではない、外国のために用いられるわけですから、国にとってはですね大変なですねマイナスというか、もう立ち行かないような状況になってしまうということであると思います。15節、語ったのはただ私であって、私は彼を召した、私は彼を来させた、彼はその道に栄える。彼というのはクロス王ですね。クロス王です。まだ生まれてもいませんよ、クロス王は。その彼をですね召したと、そして来させた、そしてその道は栄える。このクロス王というのはやっぱりですね、王としてですね、バビロンを破り、そしてまた近隣の諸国をですね、この従えて、そして栄える王であったわけでございます。その下、ここでクロスの登場について述べる。クロスは主の愛せられる彼と呼ばれている。このクロスは出エジプトの第二のモーセにあたるしもべとして、バビロン捕囚からのイスラエルの解放を告げているのである。ですから、クロスというのは、まあ、出エジプトのモーセのようなそういう存在としてですね、この、まあ、第二のモーセといいますかね、そういう存在として用いられていくわけでございます。それで16節までいきましたか。16節ですね。17節に行きたいと思います。あなたの贖い主イスラエルの聖者、主はこう言われる。贖い主ですね、まあ、解放者と言ってもいいですね。贖うっていうのがありましたね。あるいは救出者というふうに考えてもいいと思いますが、イスラエルの聖者、イスラエルの神ですね。主はこう言われる。私はあなたの神主である。イスラエルの神ですね。私はあなたの利益のためにあなたを教え、あなたを導いてその行くべき道を行かせる。この民をですね特別に用いてくださっているわけですね。18節、どうかあなたは私の戒めに聞き従うように、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海の波のようになり、あなたの姓は砂のように、あなたの子孫は砂粒のようになって、その名は我が前から断たれることなく滅ぼされることはない。守られるということですね。そして勝利が与えられるということですね。20章に行きたいと思います。あなた方はバビロンからで、カルデアから逃れよ。喜びの声を持ってこれを述べ聞かせ、地の果てにまで語り伝え、主はそのしもべヤコブをあがなわれたと言え。つまりバビロンからですね、解放してくださる神様ですね、これをこの述べ伝えなさいということですね。地の果てまで語り伝え、主はそのしもべヤコブをあがなわれたと言え。ヤコブというのはイエス、イスラエルですね。神の特別な選びによってですね、この召されたイスラエルであります。私たちもですからね、主にあってイスラエルですね。21節、主が彼らを導いて砂漠を通らせられた時、彼らは乾いたことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れさせ、また岩を裂かれると水がほとばしり出た。これ出エジプトの、ですね、モーセを通しての奇跡ですね。水がなかもう水がない、そりゃそうですよ、砂漠ですから。私も出エジプトのコースであろうと言われるところをですね、アフリカの方からバスで行ったんですけど、 本当何にもないですよね。まあ、ちょっとこうちょちょっと変な草みたいのは生えてるんですけど、あと何もない、そこを行くわけですからね、大変ですよ。そうしたらですね、バスがどうもなかなか着かないんですよ。夕方着くって言ってたのね、着いたのは9時過ぎだったんですね。みんなブーブー文句言っちゃってね、せいぜい6、7時間ですからね、それでもみんなブーブー言っちゃう。出エジプトは大変ですから、これ200万人以上の人をですね引き連れて、モーセも大変だったと思います。運転手さんもね、バスの運転手さんもね、すいませんちょっと道間違えたかもしれませんとか、自信がなくなっちゃったりなんかしてですね、モーセじゃなかったんですね本当にみんな、ああそうか、これが出エジプトの難しさだったんだなっていうことを、バスの数時間で分かりましたみんな文句言っちゃうんですよ。そうすると、まあモーセじゃありませんから、運転手さんも自信なくなってきちゃうんですね。もう間違えたかもしれませんとか言ってね結局、夜遅く着いてですね、みんなお腹ペコペコでブーブー言ったという、出エジプトでございました。それではですね、これでいいかな、そこまで今行きましたっけ、悪いものには平安がない、そこ行きましたかね。それではまたレジュメの方に行きたいと思います。2ページ目ですね、ペルシャ帝国の創始者クロスというのについて、新聖書辞典、あそこに厚い辞典がありますけども、そこに書かれている事柄をここに載せておきました。クロスから、これクロスっていうのはあれですね、ペルシャ王ですね、クロスからペルシャ帝国が始まり、その帝国はアレクサンドロス大王の到来に至るまで続いた。大王ネブカデネザルの死後7年経って、ナボニドスがバビロンの王となった。紀元前556年、その時すでにイランの高地においてペルシャが征服計画を進めていた。メディアの王アスティオアゲスがクロスと戦って敗れ、メディア帝国が滅亡し、それに伴って強大なペルシャ帝国が出現した。そしてペルシャ帝国の王クロスは前539年に新バビロニアを滅ぼし征服した。クロスはバビロン帝国に囚われの身になっていた諸国の民をそれぞれの国に返し、新バビロニア帝国が諸国から持ち運んできていた神々、偶像ですね、をそれぞれの元あった場所に返すことを許可した。彼の寛容な政策はユダヤ人にも及んだ。預言者イザヤはクロスのことを油を注がれたものと呼んでいる。イザヤ書の45章の一節ですね。また私はクロスに向かって私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるというと預言されている。イザヤ書の44章の28節。事実前538年新バビロニア帝国滅亡の翌年ですが、クロス王の勅令によってイスラエルの民はエルサレム帰還を許された。祖国に帰った人々はエルサレムの神殿の再建に取り掛かった。そうでしたね、そうでしたねって別に一緒にいたわけじゃないんですけどでも不思議なことですよね、異国の王がですね、イスラエルの人たちを解放して、この奴隷状態に置かれて、このいたものをですね、祖国エルサレムに返すんですからね、そして、ね、道がもうね、帰る道が悪かったら道も作ってやるよみたいな、そんな黒そうなんですよね。そういう人が、なんでこんなことがあったんだろうか、神様の選びであったんですね。それをイザヤは予言しているわけでございます。いきなり来たらまあラッキーとかですね、なんかで終わっちゃう、そうじゃなくて200年以上前にですね、 これを予言して、そしてこのクロスをですね、このみんなに知らせてあったということ、これが素晴らしい。そうでないとほら偶像が役立ったのとかいろんなことを言うから、そうじゃなくて全能の主が導いてくださったことであるということを知らせるんですね。それがクロスの登場であったわけでございます。お読みします。クロスはペルシャの王ではあるが、主の御心をイスラエルの上に成就する王として聖書に登場している。しかしこれはあくまでも主の民イスラエルのためにクロスが選ばれたのであり、しかも究極的な成就者は真の創造者にして真の救い主である主ご自身であることが強調されている。クロス王の築いたペルシャ帝国は世界最大の領土を誇った。クロス王はカスピ海東方の遊牧民マッサゲタイ人討伐者に戦死したと言われるということですね。本当にこんな人物がイスラエルの信者でないところからですね、異国のですね王の中から選ばれるっていうのはすごいことですね。いや、選ばれた人が王となって、そしてイスラエルの民をですね、この祖国に返すという、そういうこの言葉を成し遂げることになるわけですから、でそれがまた予言されていたという200年以上も前にですね、すごいことであると思います。そして預言者イザヤはイスラエルの民のバビロン捕囚を前もって預言し、その通りになったのであった。それは現実の約200年前の預言であった。そしてさらにバビロン捕囚からの解放も預言し、またその預言はその通りに成就したのであった。ですね、ちょっとダブりますが、48章20節というのは2つありますねごめんなさい、あなた方はバビロンからで、カルデアから逃れよ、喜びの声を持ってこれを述べ聞かせ、地の果てまで語り伝え、主はそのしもべヤコブをあがなわれたと言え、主が彼らを導いて砂漠を通らせられた時、彼らは乾いたことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れさせ、また岩を裂かれると水がほとばしり出た、ね。3ページですね。イスラエルの民になされた2つの大救済、救いですね。その一つはモーセを立ててなされた出エジプト、ね、それからクロスを用いてなされたバビロン捕囚からの解放であった。しかしイスラエルは捕囚からの解放の後も主に忠実ではなかった。そしてついにローマ帝国によって滅ぼされ、イスラエルの民はヨーロッパ各地に散らされたが、彼らは散らされた地で信仰を守り続けている。反面受けた迫害も厳しいものがあった。特に第二次世界大戦中のドイツのヒトラーによる弾圧は過酷を極め、アウシュビッツの悲劇はイスラエルの民族存亡の危機であった。しかしそれでも生き抜いたイスラエルの民は一部イスラエルに住み、諸外国にいるイスラエルの民は今も祖国への帰還の運動を続けている。今イスラエル人は世界で1500万人ほどいると言われている。なぜその数がわかるかというと、彼らは杉越の祭りなどイスラエル独特の宗教的伝統を守り続けているからである。その信仰がなければイスラエルの民は党に雲散無償していたはずである。人種的に言えばですね、雲散無償している。ただイスラエル人っていうのは、イスラエルの民っていうのはですね、旧約聖書ですねを信じ、そしてこういう杉越の祭りなどを行っている人たちなんですね。割礼とかですね。だから分かるんですよ。そうでないと分かんないでしょ。だから例えば イスラエルに戻ってくるイスラエル人っていう時には黒人もいるんですよ。だって人種的に言ったら黒人いるわけないじゃないですか、で黒人いるんです。それはあれ旧約聖書を信じ、そしてあですね、杉越の祭りとかそういうものを全部行って、かすれなどを行っているそういう人たちなんですね。それがイスラエル人なんですね。人種じゃないんですね、人種じゃなくて信仰なんですね、そのためにですね、またいろいろの難しい問題もあるんですけども、しかし、まあ、不思議ですよね、とにかく今ローマ帝国の出身の人います？分かんないでしょ、もう全然、でもイスラエルはいるんですよ。イスラエルは、ローマ帝国、あの大ローマ帝国もですね、結局もう今どこ行っちゃったか分かんないわけでしょ。イスラエルは残ってるんですから、すごいことですよね。信仰ということはどんなに素晴らしいことかということを表していると思います。ということで一応、48章の方は終わりまして、今度49章というのも結構長いんですね。あ、時間がなくなりましたね、ちょっと、49章の方少し、取り急ぎいきたいと思います。レジュメの方ご覧いただきましょうか、49章1ですから、海沿いの国々を私に聞け、遠いところの諸々の民を耳を傾けよう。主は私を生まれ出た時から召し、母の胎を出た時から我が名を語り継げられた。主は我が口を鋭利な剣となし、私を御手の陰に隠し、研ぎ澄ました矢となして、なんだっけなこれ、エビラだね、エビラに私を隠された。また私に言われた、あなたは我がしもべ、我が栄光を表すべきイスラエルであると、この説明ですね。主は私を生まれた時から召し、母の胎を出た時から我が名を語り継げられた。ここに出てくる私については、1イザヤ説、2イエスキリスト説、3イスラエル説などあるが、キリスト教会はイエスキリスト説に立つですね。そしてエビラに私を隠されたの、エビラとは、矢筒のこと、矢を入れる筒がありますね、矢筒のことで、これはナザレの田舎にイエス様をなんと大工の子として隠されたという意味として解することができる、これイエス様の予言になっているわけですね。そして、49章の4節、しかし私は言った、私はいたずらに働き、益なく虚しく力を費やした、しかもなお誠に我が正しきは主と共にあり、我が報いは我が神と共にあると、ヤコブを己に帰らせ、イスラエルを己のもとに集めるために私を腹の中から作って、そのしもべとされた主は言われる、私は主の前に尊ばれ、我が神は我が力となられた。6節に言います。主は言われる、あなたが我がしもべとなって、ヤコブの諸々の部族を起こし、イスラエルのうちの残ったものを帰らせることはいとも軽いことである。私はあなたを諸々の国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせようと。すごい約束ですね、イエス様の地上でのご苦労は無駄のように見えた。イエス様が虚しくその力を使い果たしているかのようであった。しかしイエス様は二階座敷における最後の大祭司的祈りの中で、ご自分の働きを神に委ねられた、ヨハネ福音書の17章の1節から2節ですね。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、 万民を支配する権威を子にお与えになったのですからですね、イエス様の働きはですね、もう神に委ねられて、そして救い主として、人類の救い主として立てられたということですね。最後にですね、C.H. スポルジョンという人のですね、主の約束は朝ごとにという本がありまして、そこからですね、引用しました。スポルジョンという人はイギリスのですね、バプテスト派のですね、牧師ですね。それこれはあれですね、19世紀ですね、だいたい19世紀の半ば頃に活躍した人でありますが、有名な人ですね。見よ、私はあなたを練った、しかし銀のようにではなく苦しみの炉を持ってあなたを試みた、48章の10節のところの言葉をこういうふうに、解説しています。神に選ばれるのは些細なことではない。神による選びは選ばれた人を選び抜かれた器とする。国中の人に選ばれるよりは神に選ばれる方が良い。この特権はあまりにも高度であるため、それに付属する不利な点がどれほどあろうとも、私たちは心から喜んでそれを受け入れる。ちょうどユダヤ人が杉越の子羊を覚えて煮穴を食べたように、私たちは火の燃える炉を選ぶ。神が私たちをその中で選ばれたからである。私たちは繁栄した民としてではなく、悩み苦しむ民として選ばれた。宮殿の中ではなく炉の中で選ばれた。炉の中では美しさは損なわれ、高価な着物は台無しとなり、力は溶け去り、栄光は焼け尽きる。しかしそこで永遠の愛はその秘密を表し、その真髄の美を明らかにする。私たちの場合もそうではなかったか。厳しい試みの時に神は私たちの証明と選びとを明確にされた。私たちはその時主を私たちの神として選び、主は私たちが間違いなくご自分の選びの民であることを示された。だから今日、炉が普段の7倍も熱くても恐れまい、栄光の神の御子が私たちと共に炉の中を歩かれるのだから、すごくいい文章だと思いまして、これ載せさせていただきました。私たちは、私なんかは苦難の中で、ですね、助けを求めて、イエス様をお受け入れしたわけでありますけれども、本当はもっと何でもない時ですね、にお受け入れしなければいけなかったんですね。それでも試練の中ででもそのお受け入れできたということは本当に素晴らしいことだったというふうに思っています。大体あれですね、景気のいい時というか何の問題もない時は大体あれですね、自分がやったと、俺が神だというような、そんな考え方にどっかどこかそんな考え方があって、そして自分を何ですかね、神としてしまうという、そういうところがあると思いますけど、そういう意味では苦難に遭うこと、弱さを覚えること、それは素晴らしいことだと思います。その時に初めて全能の神ということが見えるようになるということだと思います。自分が神になっている時にはもう見えないですね。見えないです。ですから苦難に遭うとか試練に遭うとかいうことはですね、言ってみればマイナスのことでありますけれども、しかしその時にですね、そのマイナスのどん底の時に、この一番大事なお方をですね、この覚えるということは本当に素晴らしいことであると思いますし、そしてその後の人生がですね、やっぱり祝福されてくるというふうに信ずるものでございます。なんとか時間に入りましたかね。一時はちょっとあれしましたけど、これはあれですかね。 一応49章全部読みますか。ちょっと5分ぐらいで終わると思いますね。海沿いの国々を私に聞け、遠いところの諸々の民を耳を傾けよ。主は私を生まれ出た時から召し、母の胎を出た時から我が名を語り継げられた。主は我が口を鋭利な剣となし、私を御手の陰に隠し、研ぎ澄ました矢としてエビラに私を隠された。エビラって矢筒でしたね。イエス様のことですね。また私に言われた、あなたは我がしもべ、我が栄光を表すべきイスラエルであると。しかし私は言った、私はいたずらに働き、益なく虚しく力を費やした。しかもなお、誠に我が正しきは主と共にある、我が報いは我が神と共にあると。ヤコブを己に帰らせ、イスラエルを己のもとに集めるために私を腹の中から作って、そのしもべとされた主は言われる。私は主の前に尊ばれ、我が神は我が力となられた。力の源ですね。選ばれたもの、主は言われる、あなたが、我がしもべとなってヤコブの諸々の部族を起こし、イスラエルのうちの残ったものを帰らせることは、いとも軽いことである。私はあなたを諸々の国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせよう。そしてその次7節ですね。イスラエルの贖い主、イスラエルの聖者なる主は、人に侮られる者、民に嫌われる者、司のしもべに向かってこう言われる。諸々の王は見て立ち上がり、諸々の君は立って拝する。これは真実なる主、イスラエルの聖者があなたを選ばれたゆえである。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを守り、あなたを与えて神民の契約とし、国を起こし、荒れ廃れた地を修行として継がせる。修行って、世継ぎ後継ぎですね。9節。私は捕らえられた人に出よと言い、暗きにおる者に現れよという。彼らは道すがら食べることができ、すべての裸の山にも巻き草を得る。彼らは飢えることがなく乾くこともない。また熱い風も太陽も彼らを打つことはない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、泉のほとりに彼らを導かれるからだ。そうですね、ありがたいことですね。11節。私は我が諸々の山を道とし、我が王子を高くする。見よ、人々は遠くから来る。見よ、人々は北から西から、またスエネの地から来る。これはなんかエジプトの地中海沿岸の場所だそうですけども、そういう、地方から、それどころじゃないですね。日本からも来ますからね。13です。天よ歌え、地よ喜べ、諸々の山よ声を放って歌え、主はその民を慰め、その苦しむ者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。シオンって名前の人がいますよね。これ妖怪という意味です。妖怪というのはあれですね、なんですか、守りの砦ですね。シオン、主は私を捨て、主は私を忘れられたと。女がその血の身を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはないですね。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。あなたを立てる者はあなたを壊す者を追い越し、あなたを荒らした者はあなたから出ていく。あなたの目を上げて見回せ。 彼らは皆集まってあなたのもとに来る。主は言われる。私は生きている。あなたは彼らを皆飾りとして身につけ、花嫁の帯のようにこれを結ぶ。あなたの荒れかつ廃れたところ、壊された地は住む人の多いために狭くなり、あなたを飲み尽くした者は遥かに離れ去る。イスラエルの再建国ですね。20節、あなたが子を失った後に生まれた子らはなおあなたの耳に言う。このところは私には狭すぎる。私のために住むべきところを得させよと。現在のイスラエルですね。21節、その時あなたは心の内に言う。誰が私のためにこれらのものを生んだのか。私は子を失って子を持たない。私は囚われかつ追いやられた。誰がこれらのものを育てたのか。見よ、私は一人残された。これらのものはどこから来たのか。主なる神はこう言われる。見よ、私は手をもろもろの国に向かって上げ、旗をもろもろの民に向かって立てる。彼らはその懐にあなたの子らを携え、その肩にあなたの娘たちを乗せてくる。もろもろの王はあなたの養父となり、その王妃たちはあなたの乳母となり、彼らはその顔を地につけて、あなたにひれ伏し、あなたの足の塵をなめる。こうしてあなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥をこむることがない。もうあれですね、イザヤの見る幻というのはですね、もうバビロン捕囚からですねの帰還というようなことを超えて、今度終末的なですねメッセージになっているわけでございます。24節です。勇士が奪った獲物をどうして取り返すことができようか。暴君がかすめた捕虜をどうして救い出すことができようか。しかし主はこう言われる。勇士がかすめた捕虜も取り返され、暴君が奪った獲物も救い出される。私はあなたと争う者と争い、あなたの子らを救うからである。私はあなたを教えたげる者にその肉を食わせ、その血を新しい酒のように飲ませて酔わせる。こうしてすべての人は私が主であって、あなたの救い主、またあなたの贖い主、ヤコブの全能者であることを知るようになる。今本当にもうあれですよね、その通りになっているわけであります。こんなヨーロッパだけでなくてですね、今度はアジア、アフリカですね、そういうところにこの伝えられて、そして信じる人たちが大勢起こされている。もう中国なんかではもう1億人近い人が信じているというふうに言われているわけでありますが、そして韓国では3分の1、 30% 以上の人がキリストを信じているという現状があって、日本はあんまり言わないことにしたいと思いますが、しかし必ずなるというふうに信じて進んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。少々難しいイザヤ書を学んでおりますが、これも53章イエス様の予言がしっかりとあり、そしてまたそれに従って新約聖書のイエス様のご存在を理解する糸口がそこにあるからであります。そこに向かって進んでまいります。どうぞ主はあなたが忍耐と、そしてまた知恵をお与えくださって、私たちを憐れんでくださいますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。